それでは早速ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。ヘブル書ヘブル人への手紙1章の1節から4節まで、ヘブル人への手紙1章の1節から4節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、いと高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となりました、なられました。以上です。このところから御子が受け継いだ皆と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます、クリスマスの雰囲気を表すポインセチアがここに生けられています、ポインセチア、まあ、日本語ではないとしても日本語になっている、お花にも一つ一つ名前があることを私たちは知ってはいますけれども、まあ、クリスマスには他にもヒイラギとかですね、いろいろなものが飾られてその雰囲気を表しています。何よりも私たちのために救い主イエス・キリストがこの世界に神様から送られて、そして赤ちゃんとして誕生したという、まあ、喜ばしい季節でもあります。その一人子イエス・キリストについて、先週イザヤ書9章6節に一人の男の子が与えられるとイザヤが予言している箇所から学びました。で、今日はじゃあその一人子は一体どんなお方なのか、もちろん先週もその一人子の働き役割について学んだわけですが、別の観点からイエス様に焦点を合わせて学んでいこうとしています。私たちが、まあ、親から子供が直接受け継ぐもの、まあ、財産のある人は財産も受け継ぐと思いますが、財産のない人もいますので、同じではありませんが、全ての人が親から受け継ぐもの、それは、まあ、遺伝子ということができます。で、この箇所では当時のイエス・キリストミシアについてのさまざまな憶測っていうのが飛び交っていました。まあ、私たちはほとんど確立されたキリスト教というものを受け継いで、ですから異端というものも当時いっぱいありましたが、徐々に徐々に聖書を基本にそれが排除されて、今日私たちが受け継いでいるキリスト教というものがあるわけですね。ところが当時はまだキリスト教がスタートしたばかりで、しかもローマ帝国の圧倒的な支配の中で、クリスチャンたちは、まあ、今コロナ禍で私たちもかなりの制限を受けていますけれども、しかし当時はもう社会そのものがクリスチャンにとって生きづらい、信仰を表したらもう仕事も失う、下手したらその集まっている場所に兵隊がやってきて捕らえられていくというような厳しい状況の中で過ごしていました。そして一方では教会の中からもいろんなことを話す人たちがいたんです。私は夢を見た、幻を見た、聖書はこういう意味だというようなことをいろんな説を発表するような中で混乱も起きていたんです。そしてその中の一つは、天使はすごい力を持っている、で、そのことが御使い礼拝というものを生み出していたんですね。御使い礼拝、 仏教にも、まあ、天女とかですね、そういった、まあ、天使に相当するような、まあ、話っていうのはあるわけです。すべての宗教と言っていいかどうかは別として、その人間をはるかに超えた力のある、そういった存在を信じて、それに生贄を捧げたり、ひれ伏したりするというようなことがあったわけですね。そうすると、キリストはどうも、まあ、奇跡もあんまり起こらないし、大したことないじゃないかという相対的な見方が教会の中にクリスチャンの中に広まってきてもいたんです。そしてそれは当時の厳しい迫害の状態の中でやっぱりこう元気をなくしたり下を向いているクリスチャンたちにとっては何か救いが欲しい、もっと別のものがないだろうかということの、まあ、中でこのヘブル人の手紙を書いた著者は、私たちが信じているキリストはどういうお方なのかということをキリストに焦点を合わせて書き送る必要があったわけです。私たちが信じている救い主イエス・キリストとは一体どんなお方なのかを解き明かす必要に迫られたんですね。そこで今日は、まあ、御子が受け継いだ御名、それは御使いよりも素晴らしい、優れているということについて学んでいくわけですが、第一は神は御子を通して語られるということです。この一章一節を見ていくと、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られたと書いてありますね。昔神は預言者によって語られた。アモス書の3章7節、誠に神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。これが神様の人類に対するご自身の御心を伝える手段、方法だったんです。すべての神の言葉、そしてその御心っていうのは預言者たちを通して語られていたんですね。ですから聖書は預言の書物なんです。そして救いのご計画、罪に陥って滅びに向かっている私たち人間を救うための神様のご計画が多くの部分に分けて語られました。その一つが律法です。モーセ五書とも言われますが、ユダヤ人にとっては613の細かい規定のある律法、そしてイスラエルの歴史、まあ、イスラエルを取り巻く当時の世界の国々の歴史も含まれていますが、そして詩編とか呼ぶ記とか箴言とか画家書とか、そういった文学書というものに分けて神様は預言者たち、あるいはダビデのような王様にも語られたわけです。民数記の12章6節では、神様は多くの方法、夢や幻や、そして直接モーセなどには語られましたが、このように記しています。私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でそのものに私を知らせ、夢の中でそのものに語るとおっしゃっています。しかし旧約時代というものはそのような方法で預言者を通して語られたが、しかし終わりの時には御子を通して語られたと語られ出ています。ヨハネの8章26節では、私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです、とイエス様ご自身が自分からは何も話さないとおっしゃったんです。まあ、話したいことあったと思いますよね。しかし自分からは何も話さない、父から聞いたことをそのまま話すのだ。ですから御子はいつも父から聞いていたんです。尋ねていたんです。何を話すべきか、何をなすべきかということを。それは私たちクリスチャンの信仰生活のモデルになるものですね。私たちはいつも自分の思いが先行し、自分がやりたいことが先行しているい ことが多いと思いますが、徐々にそれをシフトして変えて神様に聞く姿勢を持ち続けるならば、私たちは、あ、神様が私に望んでおられる生き方はこうなんだということを受け止めて、確信を持って、そして揺るぎない平安を持って人生を生きることができるわけですが、まあ、そこに向かって今歩んでいるわけです。ある時イエス様がペテロとヨハネをヤコブを連れて、まあ、変貌山という山に登られました。まあ、そんなに高い山ではないと思いますが、そこでイエス様のお顔がもう輝いて、着ている白い衣がどのクリーニング屋さんもできないほどの白い衣に輝いたんですね。でペテロは驚いて、いや、ここに、しかもそこにモーセとエリアが現れてね、ものすごい劇場みたいな感じになったんですね。でペテロはもう興奮して、主よ、ここに3つ小屋を建てて一緒に住みましょうって、何を言っていいか分からなかったんですね、ペテロはね。そしたら天から声が聞こえて、これは私の愛する、私はこれを喜ぶ、彼から聞きなさい。モーセとかエリアは確かに預言者で素晴らしい偉大な存在だけれども、彼から聞きなさい、イエス様から聞きなさいと語られたわけです。私たちも今イエス様に聞く信仰を持って歩んでいるわけです。この聖書の御言葉もイエス様が神の言葉ですから、イエス様から聞くということなんですね。第2は、御子は神の栄光を輝かせる存在です。御子は全てのものを作られた方です。2節を見ると、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。この世界は御子によって作られた。この創造ということから私たち日本人はスタートしないと聖書を理解することはかなり難しくなってきます。学校では進化論、自然にこのような世界ができたというふうにもう徹頭徹尾教えられていますので、神が天と地を創造したということは何かかけ離れていることのように最初は戸惑うと思うんですね。しかし偶然に自然にできたものはよく考えれば一つもないわけです。まあ、このことは何度も話していますが、作った作者が、デザインされたデザイナーがおられるので、世界はこのように美しく調和が取れて存在しているわけです。そのことを聖書ははっきりと告げております。すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、すべては言葉によって作られている。私たちの人間をの体を今細かく詳しく精密に探る、そういった学問が進んでいますけれども、すべては遺伝子、その中にゲノムという情報が、すべてこれは言葉なんですね、ということが今明らかになってきています。偶然にできたものではない、自然にできたものではない、作者がおられる、その方が御子イエス・キリストであるということです。そしてその御子が作られたもの、すべては御子によって作られましたが、そのすべてのものの相続者が御子であるということですね。父なる神様から御子に与えられたものである。そしてその支配は、神様が御子が作られたこの世界を管理し支配する、その働きというもの、その権威というものを神様は私たち人間に与えられたわけです。まあ、私たちは、まあ、例えばこの街道を管理するとか、自分の家を管理するとか、管理する能力はある程度持っていますが、しかしその地球、あるいはこの人類、社会を管理支配する権利を、実はあの エデンの園で悪魔に騙されて奪われたんですね。まあ、そのことについては詳しく触れませんが、人間に任されたその支配を悪魔が奪い取ってしまいました。創世記1章28節では、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ地を従いよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよと、まあ、これを神学的には文化命令と言いますね。文化命令、この社会世界を治める、そのことを神様は人間に託された、委ねられたんです。しかしその支配権を人間は悪魔に騙されて誘惑されて奪われてしまった。ですからイエス様はこの世界におられた時に、この世界は悪いものの支配下にあるとおっしゃったんです。まあ、この世界に存在する悪、そして戦争など、あるいは政治の世界の汚職など、あるいは社会で起きるさまざまな事件の背後には、そのような悪の力が働いているということを私たちは認めざるを得ないわけですね。しかしそれを追求する能力はないので、まあ深入りしませんけれども、しかしそのような存在があって働いている、私たちの魂にも働きかけてくるということです。そこで巫女は十字架によって悪魔にその誘惑、付け入る隙を与えている罪を解決するために、私たちに、罪で苦しんでいる私たちに、まず罪の許しの土台を据えるために、十字架でご自身が罪のないそのお体を捧げて、私たちの罪を背負って死んでくださった。それが罪の許しの土台です。罪の支払うべき報酬は全部イエス・キリストの命によって支払われたわけですね。これを私たちは確信を持って受け止めているわけです。このキリストの十字架によって許されない罪は一つもない。キリストイエスにあるものは罪に定められない。この確信を持って生きるのがクリスチャンの信仰生活です。もちろん間違って、あるいは自分の意思を働かせて罪を犯すことはあるとしても、悔い改めて神様に願って許しをいただき、清めていただいて、悔い改めの実を結び、そして信仰の実を結んでいくのが、まあ、クリスチャン生涯ということができます。さらにイエス・キリストは死なれて三日目に復活されて、死を打ち破り、そして悪魔の支配を打ち砕けました。そして信じる者を巫女の支配に移してくださったわけです。コロサイ1章13節、ここ一緒に読んでみましょうか。はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。私たちは今、悪魔の支配から愛する巫女の支配に移されたものです。ですから私たちを神様の愛から引き離すことのできるものは何もないと聖書は語っていますね。そして悪いものは私たちに触れることができない。私たちの中には何があるんですか。聖霊によってこの力強い権威を持っておられるイエス・キリストが住んでおられるからです。悪いものは手出しできないんです。ですから私たちが信じる前から引きずっているものがもしあるとするならば、それを一つ一つ聖書と聖霊の導きによって十字架につけて、そして悪魔の足場を一つ一つ外していくわけですね。そうするならば、私たちの中にイエス・キリストの存在が私以上に大きくなって、自我の塊が崩されて、神様の御心を素直に受け入れて従っていくことができるように、そして内側から変えられていくならば、その姿を見て周りの人が気づくわけです。あの人は私とは違う、あの人の中にはないか 住んでいる、なんか恐ろしい表現ですが、イエス様が住んでおられる人ほど強い人はいないんです。その人は見た目には弱そうに見えるかもしれない、いつも何かこう問題を抱えているように見える人かもしれませんが、イエス様が住んでいさえするならば、その人ほど力強い、そして周りに影響を及ぼしていく人はいないと言えます。そういう意味で私たちはイエス様から世の光と言われていますね。さて、今朝宇宙航空研究開発機構 JAXA がオーストラリアの砂漠でハヤブサ2のカプセルを回収しましたね。そのニュースをご覧になったかと思いますが、まあ、小惑星リュウグウという名前がついている小惑星の石を採取して持ち帰った。ハヤブサ1の時も見事にそれができたわけですが、今回はハヤブサ2が6年前に飛ばされて6年かけて戻ってきたわけです。まあ、そのカプセルの中に入っている砂利とか砂を研究して、まあ、宇宙の惑星とか恒星とかいろいろ存在していますが、成り立ちをこう研究する材料になっていくと言われています。大気圏にハヤブサ2のカプセルが突入したときに、火球、火の玉が輝いたわけですけれども、最近なんか隕石のかけらが飛んできてね、あちこちでこう火球が、まあ、観測されていますが、ハヤブサのカプセルも、まあ、そういう火球、火の玉になって輝いて、いたわけですが、太陽の光は、まあ、全地を照らしますけれども、その光は太陽の栄光ということができますね。太陽は、まあ、新幹線光で行くと100年ぐらいかかるそうですけれども、そのぐらい遠くにある、恒星ですけれども、その太陽の栄光を光は私たちに表しているわけです。輝いているその光が私たちに太陽の存在とその、まあ、偉大さといいましょうか、すさまじいほどのパワーを見せているわけです。しかしその太陽を作られたのは巫女だと聖書は語るわけですね。そして太陽は神の栄光を表すと言ってますね。その太陽を作られた巫女は神の栄光を表すお方です。神の栄光とは何か、それは物理的な光というよりは愛です。神はその一人子を私たちにお与えになったほどによう愛された、その愛を余すところなくイエス様は最後まで十字架にかかられる前の晩までその愛を示されたお方ですね。私たちもそのイエス様の、神様の愛をイエス様を信じた時に受け取りました。こんなに素晴らしい愛があるのかと驚いて、その神の愛によって私たちの信仰生活はスタートし、また続けられているわけです。そしてブドウ酒がなくなった時に水をブドウ酒に変えることで最初の奇跡を表された、神の栄光を表されたと聖書は語っています。神の愛と神の力が神様から栄光として表されているわけです。イエス様はそのことを私たちに表されたお方ですね。そしてこの方は私たちの命の光であると語られています。じゃあ私たちクリスチャンはどのように神の栄光を表すことができるかといいますと、ピリピ2章の16節、ここも一緒に読んでいただきたいと思いますが、どうぞ。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。この聖書の御言葉、聞いた御言葉、それを二礼拝で、あるいはいろいろな、まあ、信仰書も読む中に出てくるいろんな御言葉、それを、まあ、全部握るっていうのは大変ですけど一つでも二つでも握ってですね、行くならばその御言葉は命があり力がありますから、その人の内側で 働いて、その人をまあイエス様のようにこう作り変えていく、そういう命なんですね。それを握って世の光として輝くことができると勧められています。これは何かと言いますと、皆さんがハンコを持っていらっしゃると思いますが、まあだんだんハンコ行政が終わりを迎えつつあるようですけれども、しかしなくなることはないと思います。印章と印影という、この印章によって同じハンコがいくつでもこうできるわけですね。押せば押すほど増えていくわけですが、まあ何を話したいかというと、3節に御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであるということです。イエス・キリストを見た人は神を見た人ということなんですね。あれ、そのことをペリピ書で記していますね。これはヨハネ14章9節、はい、イエスは彼に言われた。ペリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を召してくださいというのですか？あの弟子たちもイエス様以外に神様がいると思って見せてくださいと言ったんです。それに対してイエス様は、私を見た者は父を見たのですとおっしゃったんです。父と子は一緒なんですね。一つなんです。父が私により、私が父にいることをあなた方は認めなさい。今私たちはイエス様と父なる神様が、そして聖霊なる神様が一つであることを信じていますよね。いますよね、はい、時々確認する必要はあるかと思います。まあ、三位一体という言い方もしますが、一体三位という言い方をする牧師もいます。どちらも正しいんですね。これイスラム圏あるいはユダヤ教の人たちに三位一体という話をするとかなり混乱します。それで一体三位という考え方で話をすると、まあ通じやすいというところから、まあ一体三位という言葉を使う牧師もいるということなんですね。まあ、それはさておき、イエス様は父なる神様を表しました。そして私たちクリスチャンはキリストを表す存在であります。それがフィリピ3章21節、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。体というのはこの見た目の体のことではなくて、神の形ですね、キリストの形に作り変えてくださる、そういう力を万物を支配する方は、作られた方は持っておられるんだ。だから委ねるということが条件なんですね。私は嫌だ、変わりたくないと固くなりに拒むこともできるかもしれませんが、変わりたくないと思っている人はそんなにいないと思います。私は変わりたい、変わらなければならない、クリスチャンになって何年経っても私たちは変えられる必要を抱えている存在です。そして変えていただきたい部分を神様に告白して、自分自身を委ねて、それはもしかすると何か告白しなきゃいけないとか、何か恥ずかしい思いがするかもしれませんが、委ねていくときに平安が来るわけです。人知をはるかに超えた平安というものが神様から与えられるんです。そのようにして多くのクリスチャンたちがキリストのように変えられ、作り変えられて、そしてかつては考えられなかったようなことがその人の人生の中で表されて、多くの人々がその恵みに祝福に預かっていくわけですね。第3は、御子は王なる大祭司であるということです。今日は読みませんでしたが、 一章の8節を見ていただくと、御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖と書かれています。イエス・キリストは預言者であり、王であり、大祭司であるということを伝えたいために、まあ、ここも引用しています。イエス・キリスト、キリストという言葉、油注がれたもの、イスラエルでは王様と預言者と大祭司が特別に人々の中から選ばれて神様が立てたという印として油を頭に注いだんですね。特別な油を注いだんです。イエス様はその3つをお一人で受け継ぎ、そしてその油注ぎを受けた方、聖霊の油注ぎを受けた方ということなんですね。そしてこの4節見ると、御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられました。御使い、天使の世界には階級制度があるということ、軍隊組織みたいにそのような存在であるということを幾度かお伝えしていますが、その御使いの頭、まあ、ミカエルとかガブリエルとか名前が出てくる、強力な力を持った御使いも聖書に登場しますが、その御使いの頭の中のルシファーという御使いが神様に逆らって、自分も神のようになろうと反逆して追放されたのが悪魔ですね。そして従った者が悪霊、悪鬼となってこの世界で暗躍しているわけです。しかし御子は御使いに勝る名を受け継いだ、もう御使いが束になってもかなわない、はるかに勝る偉大な名前、御子という名前そのものがこの宇宙の中で最高の栄誉と栄光を表すお名前なんですね。神の独り子ですから。この間、先月ですかね、秋篠宮さんが立皇嗣の礼を受けて正式に皇太子となりました。で、今の天皇陛下、まあ、天皇陛下といった方が波風が立たないと思いますので、使いますが、明仁殿下が平成天皇になられましたよね。でその前は昭和天皇ですが、昭和天皇の子供である、名前何でしたっけ、成仁さんまあ後で詳しく調べますが、昭和天皇の息子が皇太子ですね。でその皇太子になるときに立太子の礼というのをやるそうです。立太子の礼、皇太子の太子をつけますけれども、しかし今の天皇陛下には男の子がいないので、皇位継承というのが男系、男でないといけないということから、弟の秋篠宮さんが皇太子になるときに立皇嗣という名前を使うそうです。まあ、そこまでにしますけれども、イエス様は神の独り子、御子であられるお方で、そして日本の天皇は皆さんあまりこう聞く機会がないと思うんですけども、日本のかつてはですよ、今は違いますけども、かつては日本の王であり、そして1年に30回ほど祈りを捧げる、そういった賢所宮中三殿と呼ばれる神殿、皇霊殿といったところで1年に30回天皇はこの日本のために、日本国の安寧のためという表現を使いますが、お祈りを捧げる、そういう務めを持っているんですね。それを宮中祭司というそうですけれども、一方では国事行為として、まあ、総理大臣のこう任命式とか大臣の任命式とかを司る、まあ、それはあくまでも象徴としてやるわけですが、かつては王としてやっていたわけです。 まあ、その違いを知っておくことは必要ですが、イエス様は預言者としての務めを持っておられ、そして罪と悪魔と死に対して戦って勝利された王なんです。ですから私たちは恐れるものは何もないんです。まあ虫を恐れる人はいっぱいクリスチャンもいますけども、霊的に私たちが恐れるものは何もない。私たちはイエス・キリストの勝利に預かっているんですね。罪に対しても悪魔に対しても死に対しても勝利をもう得ているわけです。これから掴むものではないんです。もうすでに得ているものを感謝して受け取って、だからそこから礼拝が生まれるわけです。受け取って、感謝して受け取ったら、そこから私たちは礼拝へと向かうように霊的に新しく生まれた存在ですね。そして3節で、御子は罪の清めを成し遂げられたとあります。キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。罪の清めを成し遂げて私たちの良心を清めてくださった。それから神の右の座に仕えて大祭司となられました。これは私たちの信仰者の安全保障です。信じて救われて神のことをされていても、やはりこの体が罪の性質を帯びていますから、誘惑されやすい、言われやすい、下を向きやすい、横を見て比べやすいという束縛を持っていますけれども、そんな私たちのためにイエス様は神の右の座に仕えて、そこを恵みの御座として近づく者に憐れみと恵みを注いでくださる、父なる神様に対して取りなしてくださる、そういう素晴らしい働きを1年に30回ではなくて毎日私たちのために信仰がなくならないように祈っていてくださる、これが恵みの御座です。いつでもどこでも近づくことができるわけです。これを利用しないのは全くもって損失です。信者は横に並べると何と読むかということは、まあ想像してください。ですから私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。一日に何度でも、一年に何度でも御座に近づこうではありませんかと勧められています。このように当時の人々が考えていた強力な力を持った御使いよりも優れた御子、その偉大さは何かということを最後に取り上げたいと思いますが、まあ創造主、預言者、王、大祭司というと、なんかこうはるか高い存在に見えますけれども、こういう御言葉を知っていただきたいと思います。ヘブル書2章11節では、聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。どういうことですか。イエス様は神の一人子ですが、私たちは信じてアバ父よと呼ぶ御子の御霊を受けて、そしてキリストと同じ共同の相続人と、万物の相続者であられるイエス様と共同の相続人とされた、義の相続者とされた。そしてイエス様は私たちをしもべとは呼ばないで友と呼び、ここでは兄弟と呼んでくださっているんです。 イエス様は長子です、長男です。私たちその弟、妹なんですね。その関係を聖書は示しています。そして私たちがここで礼拝を捧げているイエス様に対して、父なる神様に対して、聖霊の働きによって霊と誠を持って礼拝を捧げていますけれども、ここではイエス様が教会の中で私はあなたを賛美しようとおっしゃっています。イエス様はへり下って私たちと一緒に賛美を捧げているということですね。信じられますか。今の、令和天皇が、令和天皇がここに来られて私と一緒に礼拝するなんてことはありえないわけですが、巫女はそのようにへり下って私たちのところに今おいでになっていらっしゃるわけです。肌の感覚ではわからないとしても、霊的には私と一緒にここにおられる方なんですね。この方に焦点を合わせて、このアドベント、もっとこの方を知りたい、この方の栄光に触れたい、そのような植え替わりを持ってこのアドベントの期間を、対抗節という言葉を待ち望むということですね。そのような日々を過ごしてクリスマスを迎えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、巫女がどのようなお方かを先週に続き今日学ぶことができて感謝いたします。キリストを知ることの絶大な価値のゆえに、私は一切のものを知り役だと損失と思っているとパウロが言いましたけれども、私たちを兄弟と呼ぶことを恥となさらないイエス様をもっと知ることができるように近づいて、そして親しく交わることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。